突撃瀬戸の元気商店ダイジェスト。おはようございます、高橋千恵子です。この時間は今週放送しました突撃瀬戸の元気商店のダイジェスト版をお送りします。最初に9月15日月曜日に放送しました末広町商店街のデイサービスセンターひらひらテフテフです。この場所は末広町商店街のちょうど西の入り口から入ると30メーターくらいのところにありますね。外にはね、大きなねデイサービスセンターテフテフと書いた看板があるんですが、手作りっぽいですね。表のガラス戸にも大きくオレンジ色のね字でデイサービスセンターテフテフと書いてあります。気楽に寄ってちょ、ゆっくりしてちょなんていうのもあります。で、利用者の方たちが作ったんでしょうかね、こう鶴が折ってあったりで、ご自由にどうぞということでね、いろんなチラシなんかも置いてあります。なんか温かい雰囲気ので、昔ながらの作りですからね、なんかちょっと、親戚のうちにでも来たようなそんな感じですね。中に入ってみましょう。ごめんください。ちゃんとスロープになっていてね、車椅子の方でも入ってこれるようになっていますね。さあ中にはね、大きいテーブルがあって皆さんがね座って何かされてますね。ああもういろいろね塗り絵とかをされてます。そしてこの大きなね柱梁があるんですが、そこにもねもう手作りの品がねいっぱいいっぱい置いてあります。とってもね楽しそうな皆さんが集っているひらひらテフテフです。それでは代表の長江康明さんと管理者の浜田和子さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
このデイサービスセンターひらひらテフテフ、これいつ頃できたんですか？
平成16年の春ぐらいですかね、うん、で今年で11年目です。
このデイサービスセンターを作ろうと思ったそのまあいきさつというかきっかけというか、
古い商店街が好きで、ちょうどその頃中国に用があって行ってた時に、その古い商店街ですごく人がものすごい人がいたもんだから、まあ、商店街すごく賑やかそうだし、いろんな人が集まってくるところっていうことで、まあ、そういうとこでやりたいなっていう気持ちがあって、で毎日のようにここの商店街に来てずっとどこがいいかって探してまして、ここの店舗が空いててすごく気に入ったもんですから、まあ、こういう古い商店街の中人が寄るような場所でやりたいなっていうことで、ここでデイサービス始めました。
高齢者の方のためのね施設をやろうと思ったのはどういう経緯？
元は私長久手で福祉サービスしてまして、これが平成6年から福祉サービスやってるんですけど、瀬戸に住んでるもんですから、まあ、瀬戸の本当の高齢者の介護が必要な方にも少しでもお力になりたいということで、まあ、この瀬戸で事業をやりたいっていうことと、あとその古い商店街でやりたいという気持ちでここで始めてます、
そうですか。さあこのね、私が一番気になるのが名前、この名前をつけた理由を聞きたい。なんでひらひらテフテフが浮かんだんですか？
なんとなく楽しそうに蝶々が遊んでるっていうイメージ、遊ぶっていうことが好きだもんですから、まあ、そういうイメージの施設を作りたいなということで、まあ、この名前をつけました。
ね、なんかこう頭に残るね名前だし、いい感じですよね。今度は管理者の浜田和子さんに伺いたいと思います。よろしくお願いします。浜田さんは、まあ、いろんな資格を持ってらっしゃる。
介護福祉士ですね、はい。
この職業を選んだというのは、
学生の頃から福祉の方に興味があって、たまたま代表と同じ前の施設の時に出会ってからですね、
そうですか。このひらひらテフテフ、現在ね利用されている方は何名ぐらいいらっしゃいます？
14名です。
年齢は、
上は100歳から、下は74歳かな。
100歳の方もいらっしゃるんですね。
はい、そうです。今年100歳になられました。
おめでたいことですね。
はい、すごく嬉しいです、うんね、私も長い間、うん、お年寄りの施設に携わってるんですが、うん、自分で100歳の方にこう直接携われるっていうのは初めてで、うん、とっても嬉しいです、
はい、その方は女性男性？
はい、女性です。
で、皆さんこの近くに住んでる方が多いですよね。
そうですね、うん、末広商店街にゆかりのある方が、うんうん、あの本当にお越しくださってます。はい、そうですか。
先ほどね、私ここにお邪魔するときに歩いてらっしゃった方がいました。
はい、本当に商店街を歩くのが好きで、うん、毎回あのご利用のたびに、うん、あの商店街を隅から隅まで歩いてくださいます。
でも歩くのもね、もう商店街なんかをこういろいろ見ながら声を掛け合いながらというのはとってもいいですね。
はい、そうですね、うん、皆さんあの若い時、小さい子供の時から、うん、あの末広商店街を、うん、あの使ってるっていうか来てくださってるので、はい、商店街だけはあのお店が変わらないねって言いながら、うん、もう歩かれてます。
あ、そうなんだ続いて9月16日火曜日に放送しました銀座通り商店街の中井ガラス製作所です。それではお聞きください。
中井ガラス製作所の場所ですが、銀座通り商店街の西の入り口から入ってきて100メートルほど、お店のお向かいは銀座茶屋で、西隣が乾物などを扱う終わり屋さん、反対のお隣はお洋服のノベルーガさんというところになっています。その真ん中に中井ガラス製作所さんがあります。それでは中に入ってみましょう。ペンダントですとかネックレス、ストラップ、それから小さな額に入ったようなものもあります。箸置きですとかガラス製のキラキラ光っているお皿があったり、ピアスもなんか食べられそうなお菓子みたいな綺麗なピアスが並んでいたり、それからブローチなんかもありますね。なんかいろいろトータルでセットでね、使いたくなるような器がたくさん並んでいます。それではご店主の中井彩さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
扱っている商品というのは、
はい、ここの工房で作ったものを展示と販売をしています。
で、商店街で行われました町ゼミにこちらの中井ガラス製作所さんも、ね、参加されていたんですが、どんなことをされたんでしょうか。
うちはキルンワークというガラスの技法を中心にあの作ってたりしてるんですけども、そのキルンワークの説明を少ししたのと、まあ、それに伴った体験をちょっとしてもらいました。結構興味を持ってくださる方がたくさんいて、まあ、お子様とかご年配の方もいろいろ来てくださいました。
どんなものを作ったんでしょうか。
ペンダントですね。ペンダント作ってもらいました。
どうでしょう、ご自身としてその町ゼミ参加してみての何かありましたか。
普段こうガラスについて喋ることはそうそうないので、あの興味を持って聞きたいなっていう方が来てくれたのが本当に良かったです。
他にも教室がなんか秋から、ね、始まるというようなことがあるそうなんですが、
まあ、教室とはちょっと違うんですけども、あの特別体験ということで普段やってない体験をご用意しています。
具体的にはどんなものがあるんでしょうか。
秋にガラスを楽しむ特別体験というふうに言って、2種類ご用意したんですけども、フュージングでキャンドルホルダーを作る体験と、あとバーナーワークでトンボ玉の2時間特訓というのを2種類やります。
フュージングっていうのがなかなか聞いてんって思うかもしれないんですけど、
フュージョンって言って融合という意味なんですけども、ガラスとガラスを溶着させるというような技法で、ガラスを組み合わせて並べたものが釜の中でくっつくよというような、それを組み立てていってキャンドルホルダーを作るっていう体験です。そうですね、あの1センチの粒のガラスを用意してまして、あの好きなように組み合わせをしてもらって、で、まあ、透明なので中から光が出てくるのを楽しむっていう感じです。
じゃあ、子さんでも参加できそうですかね。
はい、できます。一応対象年齢10歳からとしてるんですけども、やる気があれば何歳でもできますから。
トンボ玉の2時間特訓っていうのもあるんですが、これはどういったような内容になるんでしょうか。
そうですね、最初のまあ30分ぐらいは、うん、あの説明と、うん、まあ、コツとかをお教えしますので、うん、あとの1時間半ほどはもう好きにどんどんどんどん巻いて、うん、いっぱい作って練習をしてもらおうみたいな、うん、そんな感じです。
これはどれぐらいの年齢の方からならできそうなんでしょうかね。
こちらは15歳からというふうになってるんですけども、うん、はい、
今聞いてねやりたいなと思った方はどういう風にしたらいいのかっていうのと、あとお値段的なものもちょっと気になるんですけれども、
料金が3500円になってまして、あのメールかファックスで、まあ、お名前と電話番号と希望の日時を連絡してくだされば、あのいろいろご用意しておきますので。
じゃあその、キャンドルホルダーを作る2時間3500円、それからトンボ玉の2時間特訓、3500円、こちらの方全部材料費とか道具のレンタル料なんかも込みということですが、宛先の方もお願いできますか。
ファックスが、0561-58-3853 で、メールの方はホームページからもメールあのありますので、ホームページは中井ガラス製作所で検索していただければ出てくると思います。
はい、ありがとうございます。
続いて9月17日水曜日に放送しました末広町商店街の趣味の店京美です。それではお聞きください。さあ中に入ってみましょう。こんにちは。もう本当ね、ところ狭しと、もう上から下からね、いっぱい商品がね、飾ってあります。楽しそうですよ。それでは、責任者の伊藤涼美さんにお話を伺います。伊藤さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
伊藤さん、このお店にいらしてからどのくらいなんですか？
18年になると思います。
18年。はい、ということは、この競技はそれよりもも
っと前？もっと前だと思います。
はい。
そうですか。
はい、さあそれではちょっとお店の中をね回りながらお話を伺いたいと思います、ね、和小物ということでお着物の時にね、
そうですね、
いいようなバッグが置いてありますね、
はい、でお着物でもいいですし、うん、まあ、お洋服のところでも持てるようなものもありますね、う
ん、ね、はい、その図柄がね、これ猫ですか。
そうです、猫です。
招き猫もありますね、
はい、今月末にありますので ね、はい、
そういえばこの下にも、はい、あの開運招き猫、はい、大きい、これ、あ、これは、
うん、あのここにペーパーが入るようになってて、ここから出せるように
ティッシュペーパーボックスの代わりに招き猫になってるんですね、
はい、そうです、
可愛くていいですね。
可愛いですよ、はい、
陶器の招き猫もいてね、
はい、そうです、はい、
そうですか。
この棚なんですが、これ昔の古いタンスを使ってるんですか。
はい、そうです、タンス使ってます。はい、
なんかもう大正時代明治時代そんな感じですね。
だと思いますよ、ね、はい、
まあ、そのねタンスをうまく利用して、これはぎれですね。
そうです、はぎれになります、うん、はい、
各種いろんなはぎれが、
そうです ね、綿の浴衣生地から、うん、あとまあウール系もありますし、うん、あの綿ちりめんとか、うん、はい、帯のはぎれもありますね。
ね、こちらの帯のはぎれ、はい、そしてこれ長襦袢のはぎれですか。
長襦袢とか、うん、はい、あの八掛けとかもありますし、うん、お着物のはぎれもありますね、はい、
で皆さんこういったはぎれを使って、はい、何を作られるんでしょう。
あの吊るし飾りを最近の方は作られる方が多いですね、うん、
吊るし雛とか、
はい、そうですね、はい、
あ、そうですか。じゃあこれどのくらいの大きさから、
切り売りだと10センチから、うん、はい、
はい、
あ、折りするようになってます、うん、はい、
もうあのすでに切ってあるのが
既製のものは、うん、まあ、お値段がそれぞれあの生地によってお値段も、うん、はい、幅が広いですけど、
はいはい、まあ、大きさもそれぞれいろいろあるんです ね、
はい、あります。
いろんな、ね、生地があってなんか制作意欲が湧きますね、
はい、
はい、さあそしてこちらの方に来ますと今度はあの小銭入れとか印鑑入れ、
印伝なんです、はい、山梨の方から、うん、はい、直接入れているものなんですけど、
うん、はいはい、ね、この、 あの表の、ね、素材が印伝、
ね、そうですね、はい、鹿革でできているので、はいはい、
有名ですよね。
有名です、
うん、はい、札入れもあるし本当にいろんな種類がありますね。
アクセサリー入れもありますし、うん、印鑑入れとか、はいはい、パスカード入れとか、はい、今、ね、マナカとかね結構多いので、うんうん、はい、
おしゃれですね。
そうです、はい、
ですか。 で風呂敷なんかもいっぱいありますね、
はい、あの風呂敷は最近ちょっと若い方も結構、うん、あの持ってくださる方が多くなってきましたね、
はいはい、風呂敷でバッグをって書いてありますけど、
はい、今エコで、うん、エコバッグ持って見える方多いと思うんですけど、はい、あのバッグじゃなくてこの風呂敷でこうバッグ代わりにっていう感じで、はい、
結び方一つでバッグになる、
いろいろ工夫していただける、はい、
ちゃんとその折り方、はい、結び方も書いてあるんです ね、
はい、
こんなに種類があるんですね。3種類今書いてあります。
はい、
さあそれでは伊藤さんのおすすめのものも聞いてみましょうかね。
やはりあの歯切れと、うん、あとやはりのれん、
うん、
もうみんな本当はみんなおすすめです。これっていうのはあまり言えないんですけど、うん、はい、やはり全部やはりおすすめかな、うん、これからどんどんあの吊るし飾りも出しますので、うんうん、それもやはりおすすめかなと思います、はい、
ね、いやでも本当にね制作意欲も湧くし、はい、ね、いろんなものもちょっとこれうちに置いてみようかしらっていうのもいっぱいありますね。
あります、はい、
じゃあ本当にたくさんの方にね、はい、来ていただきたいですよね、はい、この時間は今週放送しました突撃瀬戸の元気商店のダイジェスト版をお送りしています。続いて9月18日木曜日に放送しました末広町商店街の電気パル大場です。それではお聞きください。電気パル大場と大きな看板かかっています。こうガラス張りのね店内なんですが、もうなんかゴージャスな感じですよ。で照明器具はねいっぱい置いてあります。そしてあのヨーロッパのなんかアンティークな感じの調度品、まあ、そこにね大きなねあのテレビが置いてあったり、その壁際にはいやもう瀬戸が誇るこのノベルティのお人形飾ってあります。素敵ですね。それでは3代目店主大場浩一さんにお話を伺います。大場さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
明るくて素敵なお店ですね。
ありがとうございます。
もうあの電気屋さんとは思えない、もうその調度品とかもヨーロッパ調で、
半分は趣味が入ってますので、うん、皆さんにあの楽しんでいただくようなお店作りを心がけて、あのいろいろと飾り物をしてますので、ぜひあの皆さん見に来てください。
こう電化製品ってあんまり多いじゃないですね。
そうなんですよね。大きなね、うん、電気屋さんと違って、うん、個人の電気屋ですので、うん、電化製品をただ並べるだけではなくて、うん、お客さんにですね、うん、楽しんでいただくためにゆっくりあのお店の方でお茶を飲んだり、うん、はい、お菓子を食べたり、ゆっくり楽しんでいただくために、うん、お店の店舗レイアウトを自分で、うん、あの考えまして、うん、まあ、親からですねちょうど10年ぐらい前に受け継いだ時に、自分でいろいろお店の改装を毎日毎日コツコツやってきた結果、うん、こういったお店の作りになりました。最近はやはりあのお客様の方がですね、うん、お店の方にご来店いただくよりはですね、ご自宅であの待機していただいておりまして、うん、電話一本で、うん、あの私がすぐに飛んでいくというのが商売のスタイルになってまして、うん、あのお客さんの方がですね、うん、修理を含めて欲しいものをですね電話をくださいますので、うん、すぐにカタログをお持ちして、うん、いろいろとお客様のご相談に、うん、乗っているのが現状でございます。
高齢化が進んでなかなかこの店まで行けないわという方が多くなってきたということですか。
そうですね、あのこの瀬戸もですね、赤津地域とか信濃地域のお客様とか、うん、そういった方っていうのはですね、車も乗られない方も多くて、うん、大変に不便な思いをされておりますので、うん、電池1個電球1個でもお電話をくださるお客さんがとても大事なお客さんですので、すぐにお持ちいたしております。
じゃあもう電球持ってきてって言って常に取り替えてっていうこともあるんですね、はい、
それが我々の個人の商売だと思いますので、あのそこだけは絶対にどこにも負けないように頑張っています。
ただその商品をね買っていただく売るだけではなくって、それプラスアルファのサービスがいっぱいあるってことですね。
そうですね、あのお客様も感じて見えると思うんですが、うん、やはりあのお金では買えない部分というのが非常に多いと思います、うん、そういったことっていうのはですね、我々の業界用語で言いますと、かゆいところに手が届く電気屋さんっていうのが理想でして、それを目指して日々頑張っております。
そうですか。でも今ね、もう皆さん、まあ、お家にいらしてテレビを見てて、いや、あんないいのが出たがね、あれちょっと欲しいわって言うと電話がかかってくる、でおばさんが行く、
はい、
でもそれはね、ちょっとここは各家族だから、もっとちっちゃいのがいいよとか、いろんなアドバイスもされるんですよね。
あ、はい、あのお客様はですね、いいものをお値打ちに買いたいっていう方が、うん、まあ、たくさんお見えになりまして、情報っていうのは非常に、まあ、あの早いです。我々よりもお客さんの方がですね、うん、ものすごくよく知ってる場合がありまして、はい、ですからもうとにかく新しいものの勉強をしまして、うん、お客様の年齢関係なくどんどん進めております、はい、
勉強ってね言われますけど、はい、そういう研修みたいなのがあるんですか。
はい、必ずですね、うん、あの月に1回もしくは2回、はい、講習会があったり、新製品の内覧会があったり、うん、勉強会があったり、まあ、当店ではだいたい月に1回程度の売り出しを行っておりますので、はい、そういった時に新しい商品のご提案を常にお客さんにしていただきまして、うん、まあ、あのお客さんが飽きないように常に邁進しておりますので、
うん、じゃあ、まあそういったいろんな提案もしながら皆さんにいい商品を届けているということですかね。
あ、その通りです、う
ん、最後は9月19日金曜日に放送しました信濃町商店街の大石牛乳です。それではお聞きください。
大石牛乳の場所ですが、国道248号線信濃町6丁目交差点を下信濃小学校へ向かって市道を入ってすぐのところになります。看板が出ていますね。瀬戸牛乳大石販売店ということで出ていますね。早速中に入ってみます。それではご主人の大石正勝さんにお話をお伺いします。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、まずこの大石牛乳ですけれども、いつからされているんでしょうか。
私が中学3年の時から親父が始めまして、はい、で今に至ってます。はい、
っていうと、大体どれぐらいの年月を。
どうですか、13中と13、今71ですから、
55、56年ということになるわけですが、あのお店をじゃあその中学の頃からもう手伝ったりとかは。
そういうことです、はい、
扱っている商品なんかは牛乳だけということではないんですよね。
いろいろ乳酸菌製品、今でいう健康飲料か、はい、そういうものを扱ってますね、はい、要するに各家庭宅配ですね、はい、一軒一軒、はい、
今大石さんのところで扱っていらっしゃる牛乳のメーカーっていうのはどこのメーカーになるんですか。
今は名古屋牛乳が委託している毎日牛乳中、関西の方のメーカーなんです。はい、最初は瀬戸牛乳から始まって、おいで瀬戸牛乳がもうやってくれないようになって、名古屋牛乳に変わったわけですね。はい。
名古屋牛乳から委託されて今毎日牛乳。
そうですね。はい。
なんか瀬戸牛乳っていうのはなんかこの辺の方では結構馴染みのあるっていう牛乳なんですか？
ある程度年のいった人は知ってみえると思います、はい、若い方はどうだちょっとわからないけどね。
それ一応朝配るっていう形なんですか。何時頃から。
はい、4時半ぐらいからやり出す程度ですね。
じゃあ、朝1日のスケジュールとすると、4時半ごろ起きられるのはじゃあもっと早いですよね。
いやいや、起きてもすぐやり出すもんでコーヒー一杯も飲むわけでもない。 そのまま着替えてついでにやり出すっていう格好です、うん、はい。
じゃあその牛乳とかはもう自然に前の日にはもう届いてないとダメっていうことなんですね。
明日配るやつはもう冷蔵庫入ってますでね、は
い。それで配り始めると1日始まって2時間ぐらいから2時間半ぐらい配った後、その後どんな感じのスケジュールになっていくんですか？
これでどうすね、7時半ぐらいには終わりますもんで、それから食事して8時半までには次の宅配便の配達で郵便局の方行きますね。
今は宅配もされているということ、うん、
宅配便はね、
宅配のお仕事があとはずっと続く感じですか？
そういうことです、うん。その昔はニッツのペリカン便からやってますもんで、うん、どうですかね、もう30年ぐらい経つかね。
牛乳の方はまた朝早いですから、これから冬になると結構大変なんじゃないですか？
そうですね、まあ寒い時はね、まあ、そのような格好してやりますけど。
道路の状況なんかでも困るようなこととかはない？
あれの雪降ってる時はオートバイだと目に雪が入りますでね、ちょっと前見てれないんです。あれつらいですわね。溶けてカンカチに凍った時なんかね、車がいつも通るとこならいいんだけど、裏道が、私たちの商売は裏道がほとんどですでね、やっぱし滑って転ぶちゅうことは何回あったしなんけどね、オートバイだと一瞬に転んじゃいましてね、牛乳なんかやっぱし割れちゃうしね、
こういうお仕事されている上でなんか心がけてることとか、なんか気をつけてることとかってありますか？
そうですね、今のお得意さんはほとんど何かのつながりで牛乳を取ってもらってるっちゅう感じのお得意さんがほとんどですもんでね、まあお客さんを大事にするっていうことぐらいですね、うん。
時間は今週放送しました突撃瀬戸の元気商店のダイジェスト版をお送りしました。なお番組でご紹介しましたお店の詳しい情報はラジオサンキューのホームページにある突撃瀬戸の元気商店のサイトをご覧ください。お相手は高橋千恵子でした。